こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。
Hello there, it's your host Michelle and Ellie. This is February 2nd issue. Today we are going to talk about Child Rearing by AI.
今回は AI 時代の子育て第4話です。
応援貢献、夢の種。
改めまして、こんばんは、ミシュランエリです。
こんばんは、オニマルです。
こんばんは、ハルヒトです。
2月はね、4回にわたって AI 時代の子育てについて特集してきました。今日はそのまとめ第4話になります。
はい、というわけで、まあね、いつも僕たち脱線ばかりのラジオをやってるのでなんかこんな風にね、ガチッとテーマが決まると逆になんか喋りづらいよね。
そうですね、
で今日はまあ脱線もありで、どう思うか、今までね1話2話3話とやってね、どう思うかを中心にお話をしていきたいんだけれども、特に頑張ってほしいのはミシュランなんだよ。
はい、
なんつったってあんた25年間も子供見てさ、まあいわゆる我々の中では一番の専門家じゃん。
そうですね、は
い、専門家としての意見をここで述べようなんだよ。
本当ね
で終わっちゃダメ、
はい、やっぱりね、親がね手をかけることが一番いいですよ。何かに任せると失敗する。
でもね、今まで僕はどちらかというと AI のその悪い面、まあできるだけ公平にとは思ってるんだけど、悪い面先行して言っちゃったかなっていう反省があるの。でもね、生成 AI を使ってお母さんが子供に絵本を作ってあげたりとかっていいと思わない？
そういうのは素晴らしいね。子供一人一人がね、興味の対象が違うんですよね。
そう
で、育ち方も違うので、
そう
なんかね、塾やっててこんなことを言うのもなんですけど、一人一人に合わせようと思ったらお母さんが教材を作るのが一番いいんよ、絵本とかね。
あのね、うちの子育てで一つ大失敗があったの。あのね、この子は小さい頃から電車を見て育ったんだよ。でね、最初彼が生まれた時は秋葉原にいたの。まあ住所は外神田なんだけどね、秋葉原ではなくて外神田、でも通称秋葉原と言われてる地域にいて、毎日電車を見てたの。それはね、わしが住んどるところ屋上から下を見ると電車が走ってる。だからそこで抱っこしたりして遠くを指さしてね、ああでもないこうでもないってやってる時に、電車大好きになっちゃったわけ。で、ああこの子は電車が好きなんだ、そこで何を僕が考えたかというと、もう毎日こう電車見に連れて行くのはいいんだけれども、お家の中でも電車がいるんじゃないかなと思って、最初機関車トーマスを買ったのよ。すんごい泣いてさ、それで投げるわ、もうなんかうわーってなって、それでもなんだろうなと思って、あの顔がついてるでしょ、あれが気に入らなかったらしいのよ。
あ、
いや後から思えばだよ、その時はだって会話ができないんだからさ、まあ大変だったのよ。
まあ電車のあのね、フォルムというか、なんか窓とかそういうのが好きだったんだろうけど、
なんかね、何が失敗だったかというとね、その機関車トーマスのおもちゃを1個買ったんじゃない、も
う
全種類買い集める全種類をの絵本を買うみたいな、そんな勢いだったの。全部捨てたわな、
そりゃ失敗じゃね。
まあ、大失敗ということはね、うん、これ AI をうまく活用すると、うん、そういう大失敗がない可能性があるのよ。
うん、
ただね、うん、AI が生成した画像をそのまま見せたら絶対ダメだと思うの、うん、
そうですね。
やっぱり一旦プリントアウトをして、うん、お母さんが横で読み聞かせをするとか、うん、お父さんが見せるとか、
うん、
あとはね、今 3D CAD なんかもただで使える時代だよ、
うん、
それはお父さん頑張ってね、電車の模型を作るとかね。
そうね、
うんうん、なんかね、木で作った電車の模型は OK だった、うん、機関車トーマスはダメだった。
ああ、そうなんだ、
うん、これでね、毎日のように電車電車ってなってて、うん、もう挙句の果てにね、新幹線の電車区まであるところに引っ越したもんね。
大変すぎて、
おう、もういつも見れる、うん、もうそういうところに引っ越したんだよね、うん、だからね、最初秋葉原にいて、
うん、
その後綾瀬に引っ越した。綾瀬にはね、ドクターイエローがあるんだ
よ。そう、
そうっていうような、うん、なんかその子にとってね、最適なものっていうのを与えてあげるとやっぱりいいと思うのね、
う
ん、
そうですね、
うん、すると生成 AI は随分活躍してくれると思うの、
うん、
でもあくまでもお父さんお母さんの手を通して子供に ね与えるっていうことかな、
うんうん、
それから他にもね、多分いろいろ使い方があって、
うん、
例えば小学校に入ったなんか漢字ドリルとか渡されるでしょ、
うんうん、
であれすごい変な分け方してあるじゃない。1年生の漢字、
2
年生の漢字、3年生の漢字ってなってでしょ、
うん、
あれ誰が決める
ね、本当よ。
お父さんお母さんたち、一つこれは絶対に覚えておいてください。子供ってね、自分の興味がある漢字だったら、
うん、
画数が多かろうが何だろうが覚えます、
うんうん、そうですね、
うん、
電車好きな子はね、
うん、
地名の漢字いっぱい覚えてるよね。
そうそうそうそう、駅名とかね、
うんうん、
やばいぐらい覚えるよ
そうそうそ
う、うん、なのでね、あの駅名ばかり書いてねって生成 AI に頼むと、
うん、
ダーッと出してくれるよね。
本当ですね、
うんうん、そうやってね、自分の子供の興味がある分野をお父さんお母さんたちが収集して、それをプリントアウトするなり、それを一緒に読んであげるとか、
う
ん、なんか駅名を使って昔話作るとか、
うん、その駅がどこにあるか地図で見るとか、ね、
そうそうそうそうそう、うん、そういうふうに活用するとすごい賢い子になるんじゃないのかなと思うね。
そうですね。
はるくんもなんか最近さ、
はい、
このみんな天才的子のお仕事として、
はい、
小さい子供を見ることがあるじゃない、
はい、
なんかアイデアないの？
まあ、その AI っていうところなんですけど、例えば僕だったらプラレールが好きだったんですよね、
うん、
まあ、その先の電車の話からいくと、
うん、
でプラレールをやってるとどうしてもその線路のルートというか、
うん、
に迷うわけですよ、
はいはいはいはい、
でそれをその AI に考えてもらって、
うん、
実際その通り作ってみるとか、簡単に言えばレゴとプラレールを合わせるじゃないですけど、説明書通りに作っていくとか、
うん、
でそれはまあ誰が作るかとか、そのいろいろ権利の問題あるでしょうけど、
うん、
そういう別のおもちゃとプラレールを合わせて、
うん、
すごいこうでかい街を作ってみるとか、
うんうん、
そういうところでこううまいことというか計画通りに作ることやったら面白いんじゃないかなとは、
ね、
今パッと思いましたね。
あのね、プラレールっていろんなこう部品でね、こう自分で好きなようにこう線路が組めるんだけど、どうしてもね、なんかね、一回そこにはまり込むと回って出てこれないとかねだからそんなふうになっちゃうんだよね、うん、あれでね、すごい怒ってたの覚えてるわ。回れ回れになったよあとはね、なんかその東京タワーより高いタワーを作るんだと、
うん、
レゴでね、
うん、
で東京タワーより高くしたいわけだから、うん、天井ぐらいじゃ嫌なわけよ。
そうね、うん、
そうでしょ、うん、でその場合は下にどのぐらいの数がいるかとかさ、それお父さんパッと計算できないじゃない。なんかそれがね、なんか少しアシストできるとかね。
うん、
まあそういうその子供言ってる、まあ子供直じゃなくて、やっぱ親を通して、
うん、そうだね。
まあ、親の助けにはなるけど、子供の助けにはならないというか、
うん、
その直接的な助けじゃなくて、
うん、
こう間接的に親を通して、
うん、
助けるっていう 部分は多く出てくるかもしれないですね。
そうだよね。だから子供から見た場合にあくまでも親がすごいっていう見せ方かな、う
ん、あ
お母さんすげーとか、うん、お父さんすげーって思わせれば勝ち、
うん、そうね、
うんうん、でも子供が自らその特にね、うん、何も考えもなく AI が一方的に子供に語りかけるとか何かを見せるとかそういうのは絶対やめた方がいいんじゃないのかなっていうふうに思うね、うんうん、
そうですね、
うん、でその、まあ、生成 AI って何かを学習してこうやるわけじゃないですか、うん、例えば絵を生成するんだったらその生成される絵の裏にはものすごいデータがあるんだろうし、うんでまあ、そういう文章生成 AI 例えばチャット GPT のようなものだったら、まあ、ネットに転がっている情報が、うんまあ、情報源だろうし、うん、であの生成 AI が多分今後ご家庭に1回1台リリースされるときには、うん、まずこうデータを取ると思うんですね。その研究段階で、うんまあ、実験やってくれないかみたいな感じで、
うん、
でその実験で分かったことを多分開発者も盛り込んだりだとか、うん、その生成 AI にスポンサーが ついた場合、うん、その商品ばっかり進めるようになるとかっていうのは今後
あり得る
起こると思うんですよね。
あり得る、
まあ、これは多分いい面と悪い面両方あると思うんですけど、
うん、
例えばその世の中で流行っているゲーム機があったら、うん、子供がその AI と話しているうちにそれを勝手に進めてくるとか、うん、もしかしたらそういうこともあり得るかもしれないですね、
うん、あのね生成 AI を使ったりとかあとは学習もう子供向けに特化した学習パッケージをリリースするような会社があったとしたら、うんうん、もうこの子に最適な設問を投げかけますとかね
あ
この子に最適なフォローアップをしますとか、はいはいでもそれってすごく怖い話でこの子が何に反応するかが筒抜けになるわけじゃん、
うんうんうん、
いやそれこそさ前回のラジオでシリの話が少し出たんだけど、はい、シリって怖くて、
うん、
全部こちらの会話が筒抜けになってるってことでしょ、
うんうん、そうですね
シリに投げかける言葉何時に起きてるかとかさ、うんうんでシリが黙って家族の会話を聞いているって怖くない？なんか
怖いですね。
どこへ繋がっとるんかいうことやね。
うん、
でまあシリであればアップルですけど、うん、スマホ持って歩いてたら移動情報も全部わかるわけじゃないですか。うん、つまりまあ全ての行動パターンがもう把握されてるっていうことですよね。
そういうことだよな。
何時のアラームで何時に起きて、うん、何時に家から出てとか、
うん
まあ、それかその AI がもっと普及することによってもっと顕著に現れるというか、も
っと正確に。そうだろう。この時間に赤ん坊が泣いてるとかさ、はいはいはいはい、この時間に3歳の男の子がおやつ食べてるとかさ、うん、まあ今シリって言ったけどね、別にアレクサでも何でもいいんだよ。
Google だろうが何だろうがってことですよね、
うん。うん。っていうことも考えなきゃいけないだろうしね。
うん、
で、それこそだいたいほら。小学校ぐらいになるとお父さんお母さんがいないときにお友達を部屋に連れ込んでとか
、うん、
ね、それで誰も見てないもんだから散々ゲームし倒すとかってやるじゃない、
うん、
そういうのもやっぱり筒抜けになってしまうっていう可能性もあるね。
そうですね。でそれがその親に通達というか連絡されるというか、
うんうん、
僕が小学校の頃やってたのは僕小学校でガラケー持ってたんですね。でまず家に帰って、まあ、鬼丸さんがいないとまず電話をかけるんですよ、
うん、
でどこにいるかっていうのを聞き出してこれだったら1時間遊べるなとかそういうそのずるい手を使ってたんですね、
うんうん、いやところがね、うん、やっぱり僕だって分かるよね。だって自分の血の通った息子様だよ、うん、あこいつ変なこと考えてるなってでね大体分かるのよ、
うん、
どこにいるかなんてね、うん、別に位置情報なんか関係ない。あいつあそこに絶対いるなとかね、
うん、
どうせこんなこと考えてるとかね、うん、あとそろそろ腹が減る時間だなとかさ、
うんうん、
まあまあそれが AI にとって変わられるとちょっと嫌だなと思うけどね、う
ん、そのお腹が空いてるとかも行動パターンで分かるようになるかもしれないですしね、
うん、でそうなってくるとね親子間の間に一つフィルターが入るわけだ。
あ
でそのフィルターがその親子関係にとっていいか悪いかだな。
あそうですね。
これはどっちの面もあると思う、
うん、
信頼関係がそれで結べるかどうか、
うん
うん、あとその AI を使うときに例えば子供が、ね、電車に興味を持ったときに AI に直接質問して AI がいい回答を戻してくれたら親はいらなくなるというか、
そうそうそうそう、
あっち行ってよ状態になるじゃないですか、うん、まあ、それは
今後
どうなるかなっていうのと、
親子で一緒に考えるっていうのがすごい大事だと思うの。うん、
あの好ましくないゲームに子供がハマった時に、うん、AI がその子供の味方になってしまったら、うん、親をね疎ましく思ってしまうよね。
うんうん、あとねさっきね、うん、必ず親が介在することっていうふうに言ったんだけど、うん、これ軽く受け止められちゃうとすごく困ってしまうことになっちゃうと思うの。親が AI に使われてしまったらだよ、
うんうんうん、
つまり親が賢くなって、うん、親が AI を使いこなさないといけないんだ
よ。そうね、
うん、
AI 任せじゃダメなんよね、うん、あの何にしてもねこう先生任せとか、うん、おばあちゃん任せとか、うん、それでも問題があったわけよ、うん、今までも、
うん、
でそれが AI になってしまったら、うん、感情とか感覚とかそれまでの経験値とかね、
うん、
血の通った人間じゃない人が、うん、ない人ないものがやるわけだから、あの気がついた時になんか変なことになっとったら取り返しつかんと私は思うね。
うん、まあこれらね含めてちょっと今度ね3月24日、うん、14時から、
はい、
セミナーをしようかなと。
はい、
でこれはできるだけ多くのねお父さんお母さんたちに参加していただきたいので、うん、まあオンラインでも受けられるような状態、
う
ん、
そうですね、まあ
この時リアルで受けられるかどうかはまたちょっとねよく考えるけれども、うん、皆さんと共有していきたいなっていうふうに思っています。
はい、
それと一つこれはコマーシャルになりますが、うん、ミシュランエリアね、
はい、
小さい子向けの教材作ってんだよね今ね。
そうなんですよ、
うんうん、それこそねお父さんお母さんたちの、うん、まあいい手本となるように、
うん、
教材を作っていて、あこんな風に作ればいいのかとかね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、もちろんそれだけを使ってでもできるんだけれども、うん、まあ生成 AI の時代なんで、うん、なんだこれだったらできるなって思ってもらっていいのよ
そうです、
うん、絵が描けない人はもう AI が絵を描いてくれる、
うん、
漢字が苦手なお父さんお母さんだってね、うん、動物にまつわる漢字って言ったらダーッと出てくる。
そう、うんうん、
ね、あと計算問題なんかも作ってくれるじゃない。
そうですね、
うんうん、
ご自分のねお子さんの興味分野に応じて漢字を出してくれたりするので、うん、すっごく便利ですよね、
うん、だからそういうね使い方なんかも含めてねなんか学んでもらいたいなっていうふうに思うよね、
うん、そうですね、うん、
だからね AI の普及を止めることは我々にはできないでしょ、
うん、
で止めるべきでもないと思う、
うんうん、
どうやって使うかを考えましょうよ、
うん
う
ん、
それがいいと思うよね。
本当ね、
うん、で安易に子供に触れさせない、これはねお父さんお母さんたちがやっぱりしっかりとフィルターにならなきゃいけないね、
うんうんうん、
絶対そう思うわ、
はい、
うん、なのでみんな天才化機構から出てくる今度のミシュランエリの教材ね、かなり推してますけど、
うん、面白いよ、
うん、
普通の教材とちょっと違うからね、
うんうん、そういえばね計算の仕方なんていうのもね、うん、これ国によって全然違うのって。
ああ、そうです。
ね、
う
ん、リスナーの皆さん気づいてますか？
うん、
日本だとね、すぐに筆算させるんだけど、うん、あれできるだけやらせない方がいいんだよね。
うん、そうですね、うん。やらせなかったらね、暗算するんです
よ、
ね。
そうそうそうそうそう、うん。できるだけやらせない方がいいよね。
うん、数の感覚が分かんなくなるよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。そうなんだよね。
うん、
だから2桁3桁ぐらいまでだったらね、うん、頭の中でちょいちょいとできるような、うん、まず概念を育てるっていうのがすごい大事で、うん、これ計算問題やらせるほどダメだからね
いやうちにね、うん、いらっしゃるお子さんでね、うん、幼児の頃はすっごい計算をできたんだけど、うん、小学校に入って筆算を習ったら全然できなくなりましたって言われる方結構多いんですよ。
はるくんもそうだったんだよ。
あ、
小学校入る前に7桁計算がなぜかどういうやり方か知らないんだよなんか何でも問題を出せみたいな、うん、そういう子だったんだけれども、うん、小学校入るとねなんかそれが落ちていくんだよね、だんだんだんだん、うん、で全くできなくはならなかったの、うん、幸いなことに、うん、だけどあの聡明さはどこ行ったんだろうね。
見えましたね、うん、
なんかねそういうこと多いんですよ、うん、ちっちゃい頃からずっとその子の興味分野に応じて、うん、 勝手に育っていくという部分があって、でそれがね小学校に入るとダメになるんだよね。これ
あれね、つまらない計算させるからなんだよ、うん、で、習ってないことやっちゃダメって言うからなんだよね。
あ、そうですよね。
あれね、ここ学校の先生の悪口になっちゃっていいかな、 AI の話だったんだけど、あ、まあいいか、ね、でも言わなきゃいけないから言うか、うんうん、習っていないことをやっちゃダメなの先生なんですよ、
うん、
カリキュラムが進んでいない、うん、でその先のことを言ってはダメなんですよっていうのは、あれは先生に課せられてること、子供に課せられてることじゃないのよ、
うんうんうん、
そこをね読み違えてる先生が多い。まあなのでね、それだったら AI の方がまともだっていう話にもなりかねないから ね、
あ、そうです
ね、ぜひね先生たちも AI をうまく使いこなしていただいて、うん、その子に応じたね素晴らしい教え方をしてあげてほしいなっていうふうに思うよね、うんうん、
確率的なのが一番いけんよね、
うんうん、でミシュランさ、
はい、
25年もやってるでしょ、
うん、
で25年前って言ったらさ、うんうん、まだパソコンを使って勉強なんてやってなかったでしょ。
やってないです、やってないです、う
ん、最近パソコンを使って勉強でしょ、
はいはい、
でそこに、うん、なんかジェネレーションギャップみたいなのある？
ジェネレーションギャップ、うんうん、学習面だけじゃなくて全ての面においてギャップがありますよ。
あ、そう、どうやってこう調整してきてるわけ？それは
調整、
いや、あなたは塾の経営やってるわけだからさ、
うん、うん、まああの調整というよりも、うん、今の時代の子には今の時代に合ったような教え方をしなきゃいけないんだけど、うんうん、ここ数年がすごい大変よ。
そうだよな、
うん、
お小遣い問題解けなくなったでしょ。
そう
そうなんですよ。皆さんみんな今子供たちのお小遣いは、うんうん、ペイなんとかでしょ。
そう
なんだ、ペイなんとか、
ペイなんとか
でね、計算が早い子もお金でやったら分かんないっていうのよ。
あれポイントでやったら分かるんだよ。
前まで逆だったんよね。
割合とかもポイントの付与率何パーとかって言ったら面白いかもしれないですね。 0.5% とか 1.5% とかあるじゃないですか、
うん、でね、あの今ね計算できないとか勉強できないって言ってもね、うん、昔はね、まあそのある程度の基準っていうかね、うん、できん言うてもみたいな感じだったんだけど、今はねその限りなくできない、
限りなく
限りなくできない、うん、で小学校6年生で 6+7 がわからないとか、
うん、
中学校入っても九九がよく覚えてないとか、
うん、
でね昔はねそこまでの子はいなかったのよ、
うん、
だけど今はねあの何人かに1人ぐらいの割合でそういうお子さんがいるの、
うん、
でそれがねどうしてなのかなってお母さんも分かんないのよ、
うんうん、
なんで自分の子がこんなになっちゃったかっていうことがね、うんうんうん、分かんないで、その小学校でも学校の先生にうちの子こうなんですって言うと、うん、塾に行ってくださいで終わると、
はあはあ、
一周されると、
はあはあ、
でそういうことが繰り返されてきて、で今こんなになっちゃいましたって言ってうちの塾に来てくださるんですよね、
うん
うん、でそこからね、うん、なんかリカバリーしていくんだけど、うん、やっぱり家での環境がものすごく変わってるのよね、
うん、
で私たちが子育てをしていた頃、
うん、
でうちの娘って30ぐらいなんですけど、うん、その頃って手を使った遊びとか、
うん、
そういうことをね自然にできる環境だったんだなって、
うん、
今となっては思うんですよね。で今のお子さんっていうのは雑誌の付録も出来上がり物が来るし、
うん、
でゲーム、あの遊びといえばゲームでこうピコピコするだけだし、
うん、
であの食事なんかも自分で作るんじゃなくってこうコンビニに行ったら何でもあるでしょ、
うん、
で、
うん、
でうちなんか特に田舎だから、うん、お腹が空いたら自分で作るしかないわけよ、
うんうん
うん、でそういう環境が奪い去られているというか、
はあはあはあ、
便利になりすぎてしまったもんで何の感覚もないのよ。長さの感覚もないし重さの感覚もないし、うん、この室内でボールを投げたら天井に当たるよっていう力の感覚もない。
でもねこれね AI を任せにすると生きてる感覚のない子が生まれるかもしれないいやいや笑っちゃいけないと思うよ本当に
本当、
うん、
そ そうかもわからんよね。
だってね、うん、昭和の中期、うん、ウルトラマンとか仮面ライダーが始まった頃に、うんうん、全国で高いところから飛び降りる小学生がいかに増えたか。
うちの兄も飛び降りました。
まあまあ、 あの普通なんよそれがな、うんうん、だから見たものが本当にそれが嘘なのか本当なのかわからないとそうなるんだよ。
そうだよね。
当時ね、まだね、白黒のテレビでもそんなことが起きたわけ、うんうん、今度さやばいよ、こうリアルなやつで
本当だろ。
でそのまま そそのかされて、うん、って飛ぶかもしれないじゃん、
うんうんうん、現実とね区別がつかないよね、
うんうん、それで一生懸命なんかね美味しいものを食べているような映像を見せられて、うんうんうん、その音も、うん、聞こえていて、うん、今度香りまで再現されちゃったら、うんうん、それで臨場感高くて、うん、なんかどうなる、うん、で変なサプリを飲んでお腹いっぱいになるわけよ。
そうね、
ありえるかもしれない
ね。
ありえるかもしれないよ。
なんか技術だけが進歩して人類は進歩してないですもんね。
そうだよ、う
ん、ただそのなんかこう技術もまだ人間が想像の範疇、うんのものが実用化されてるだけで、うん、これが AI にとって変わったら人間の想像できないものが生み出されて置いてけぼりになるかもしれないですよね、
うん、あの技術的得意点とかっていう話の前にね、うん、もうそうやってイカれちゃう人たちが出てくるかもしれない、うんうん、だってもうね AI と恋愛するっていうのが普通にもう出始めてるから。じゃあ AI に子育てされた、うん、子供で AI をお母さんのように慕うとか、うん、お父さんのように尊敬するっていう子が、うん、あと10年後20年後出てきてもおかしくないじゃない、
うん、おかしくないですね、
うん、10年あれば変わりますもんね、
うん、AI お父さんとかどうですか。
出てきそうですね。
わしよりいいんじゃない、殴らないから。
あ、いいかも。殴られたら死にますね AI で。その人工知能を搭載したのでガーロボットってことですもんね、
う
ん、その第1話か2話で出てきた動画のように。
そうそうそう、
あんな殴られたら死ぬじゃない
ですか。いや殴らないだろ多分殴らないようにするんだよ。本当のお父さんな それなりに力加減があったりとかするけど。まあなんかね、どう捉えるかだけど、本当にね賢く使えばいい道具になると思うのよ、うん、だけど人間の方が知性が低かったりすると使われるよね、
うん、そうですね、
AI にマウント取られまくってさ、うん、悲しい出来事になるかもしれないよ、
ね、AI にこれこれをしなさいよって命令する方でないとね、
うんうん、ところがね AI が賢くて、うん、もう命令をうまく引き出して、うん、適当にあしらうみたいな。
あ、あるかもしれないですね、
うん、それこそささっきこいつ言ってたんだ、うん、まず親父に電話かけてどこにいるのかを勝手に聞き出して、はい、それであと1時間遊べるとか、あと2時間、要はそういうことをもっと高度に考える AI がいて、うん、嘘つき AI みたいなのできるかもわかんないじゃん。
でオセロみたいな先を読んで読んで、
そうそうそうそうそう、
挟んで、
そうそうそう、です
ぐ帰るようなのか、うん、あ今遠くにいるから、うん、夜はまでには帰るようなのかで、その分岐しますもんね、その選択肢が。
そうだよ、それで大手飛車取りみたいなことばっかりやられてみ、なんか。
もう負け決定
みたいな。負け決定になっちゃうでしょ。
本当よね。
生きてる価値がなくなるじゃん。
そうですね、
うん、
あとそのよくドラマとかでありますけど、確率何パーセントっていうのを人工知能が言うようなシーンがあるじゃないですか、うんうんうん、でもその確率で例えば 3% だったら100回やったら3回は成功するんだろうし、うん、なんかそういうのってこう感覚的に負けるって分かっててもやる時があったりだとか、うん、そういうのがなくなったらなんか面白みがないですよね、
うん、そうだよ、はい、それこそスタートレックの世界だな。
そうですね、うん、
はい、では時間が参りましたのでバイバイで締めます。
はい、
はい、じゃあいきなりですが、
はい、
せーの、
バイバイ。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。